知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは改めまして皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
皆さんまあまあさんですね、とりあえず複数形でございます。10月5日土曜日、朝10時を回っております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日でですね何回目だと思います？
書いちゃってますけどね。
いやでもあれですよ、
違いました、もしかして、
411回目さ。
あ、そうだそうだそうだ、
あなたは自分休んだ分だけカウントしないのに
ずれてました、感覚が、
ね、まあ、あっという間に411回目になりましたけれども、働こう考えるライブトーク番組ということでお伝えしております。進行役パーソナリティのシャッフル北尾と北尾陽次です。冒頭にですね、なんていうんですか、癖というか独特な喋り方、まあ、あえて私はそうしてるんですけれども、それを指摘されまして、動揺されしてるわけじゃないんですが、そういうことでですね、今日も約58分間よろしくお願いいたします。それでは、レギュラー陣の紹介といきたいんですけれども今日は入れ替わりですよね、まさに。
そうですね、会うことなく交代してしまいました、
はい。今ですね、本人が LINE が来てよろしくお願いしますというふうに言ってます。では自己紹介お願いいたします。
はい、お久しぶりです。北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。はい、ちょっとですね2週間というか、まあ約1ヶ月になるんですが、北九州でお休みをいただいておりまして、でどこに行ってたかと言いますと、言いました、私がいない間にどこに行ってたか。
場所は言ってない。
あ、場所は言ってないです。場所まで言っていいのか分かんないですけど、ちょっと宮崎県まで、はい、自動車の免許を取りに行っておりまして、無事取ることができまして、もうよかったです。
無事免許取得ということで、
はい、はい、もう本当に最初はもう絶対取れないなと思っておりまして、車怖いってずっと思ってたんですけども行ってみたらすごく楽しくてですね、まあ、やっぱ免許を取ることを目的にして行ったんですけど、もうそれ以上にいろんなものをたくさん得て帰ってきたので、すごくいい2週間でしたね。
お、
はい、
なるほど。でその後にちょっと深く掘り下げていきたいんですが、私もあの大学4年の時に合宿免許で、はい、徳島県に行ったんですけれども、あの当時やり取りしていた、はい、ほぼ同級生の友達はまだ何人かやり取りしますよ。
あ、本当ですか。
うん、あれはね、だから当時もインターネットが、まあ、黎明期とはいってもメールとか、携帯電話はもうそれこそポケベルが、ね、終わりましたけれども、やり取りがもうできてた時代だったんで、それによってさらに SNS でつながるっていうことができてるので、今やり取りしてる友達は多分下手すると20年30年の友達になる可能性はあります。ここにいますんで、そうなってる人が。
そうですね、
合宿免許か、懐かしい響きだなと思いながらご飯美味しかったですか？
美味しかったです。
はい、多分ねリスナーの皆さんでも合宿免許って何ぞやみたいな人
い
ると思うんで、
はい、
私のね、行ってた合宿免許の自動車学校はですね、
はい、
宿泊施設も併設のところだったんですよ、でかつ、なんちゅうんだろう、給食っていうか、そういう、はい、朝ごはんが食べれる場所とかも、うん、休憩所と一緒になってるから食堂なんですよね。
おー、なるほど。
だから普段通ってる地元の人たちも食堂が使えるし、僕らみたいな合宿免許で来てる人たちもそこが使えるとか、両方で使えるっていうのと、で別棟でそういう宿泊所というか施設というか、で結構広大な土地だったんで、で時間があればいわゆるレンタサイクルでどこ行ってもいいですよみたいな感じで、そうだな、僕結構自転車でいろいろ行ってましたよ。
あ、本当ですか。
買い物行ったりとかなんとか。
すごい。
ほぼ観光でしたけどね。
まあそうですよね。観光もやっぱね、入ってますよね、あれには。
どんな感じでしたか。
まあ、ほぼ同じような感じなんですけど、なんかちょっと違うのが、宿泊施設と学校がちょっと離れてるんで、はい、なのでまあ朝ごはんと夜ごはんはその宿舎の近くで、ついてるもの食べて、で昼は学校の中でそれこそ食堂みたいなのがあってそこで食べさせてもらえるんで、まあ、3食はついてたんですけど、うん、はい、そんな感じでやってまして、でそうですね、結構離れてはいたんですけど、まあ、朝がちょっと早かったのでやっぱそれで規則正しい生活になりましたね。
あ、
もう朝1便しかないので。
なるほどな
るほど。
宿泊所とかそれはホテルとかじゃなくて、
ですね、ホテルプランとあとはマンションみたいな感じで、うん、自分たちで暮らすようなタイプと、
うん、
それから、コテージって言ってまた別のところがあるんですけど、
うん、
普通に私は宿舎タイプの方にいて、でちょっとホテルから歩いて5分ぐらいのところなんですけど、なので、食事は全部ホテルで食べてから移動する感じなので、うん、朝ごはんも食べに行ってそのままホテルのところからあのバスで送ってもらって、帰りもそこのホテルで食べてから自分たちで歩いて帰るみたいな感じになってましたね、
うん、なるほど、
うん、
ちなみに何人ぐらいというか、 なんかコミュニケーション取れた人数というか、宿泊自体はどれぐらい人数は泊まってたんですか。
ですね、私が行っていたその分校みたいなのがやっぱ何々校とかあるんですけど、うん、それとも違っても全部同じグループの人たちが同じホテルとか宿舎に泊まるんで、規模としてはおそらく同じ時期にいたのは200人以上はいたと思いますね、合宿生だけで。
お、
はい、の中で自分が話した人数としておそらく10人前後だと思いますね、10人もうちょいぐらい、
うん、
うんだと思います、うん、仲良くなったのはさらにまた限定されるんですけど、でもかなりいろんな人とコミュニケーション取らせてもらって、ちょうどタイミングも良かったのか、すごく人にも恵まれて楽しかったですね。
いい出会いがあったということですね。
ありました、はい、もうかなり1個下の子たちがやっぱ1年生のうちから取りに来る子たちが多いんですけど、
はいはいはい、
まあ、その子たちがすごい面白くてですね、
うん、
もう毎日毎日空き子までずっとおしゃべりしてました。なんで先生たちにも顔と名前覚えられちゃうくらいずっと喋ってましたね。
へえ、それはそれであれじゃないですか、もう逆になんか合宿免許ロスみたいに入ってませんか。
入ってます。絶賛入ってます。もう
だってさ、ね、入ってまずホームシックになるんじゃないかなと思って、多分ね、でだけど結果的にはっていうことだから。
そうなんですよ、うん、最後はみんなで帰りたくないねって言ってて、最終日も友達ずっと帰りながら泣いてて、
僕の時もそうでしたね、特にみんな泣いてましたね。で最後別れる、なんかね、ある程度グループが固まるわけですよ。わかりますよね、なんか、
はい、
なんか何月入、何月何日入学チームみたいな感じ でそうすると普通通りに行けばみんな一斉卒業するんだけど、何人か途中で脱落し始めるんですよね。
あ、そうですね、
うん、それがまたね、でもみんなで卒業しようみたいなのが芽生え始めて、最終的には1人か2人しか脱落せず、まあ、卒業する、そういうなんかねドラマみたいなのもあったりとか。
そうですね、
なんか最近流行りのテレビ番組の形式じゃないですけど、なんとかワゴンとかね、な
ん確かにそうですね、
まあそんな感じで、でもそうこう言ってる間にですね、世の中はワールドカップラグビーが始まりまして、今日日本戦ありますけれども、
はい、
見てた。
いや、それがですね、なんか若干ニュースとかでは見たんですけど、
うん、
こうきちんとその試合っていうものを見たことがなくてですね、
うん、
だから今日ちょうどあるんだったら見ようかなって思ってたんですけど、はい、なんかアイルランド戦でしたかね、あの歴史的勝利の、うん、あれもすごい知って、それを知ってから見たくなって、
うん、
なんかこうあんまりルールとかはやっぱ分かんないですけど、
うん、
なんかなんだろう、他のスポーツともまたちょっと違うような雰囲気があるので、ラグビーは、
うん、
すごいなんかそれ面白いなと思って見てましたね、ニュースとかは。
まあ、今日はサモアだったかな、確か。
そうですね、
うん、夜ありますけれども、
うん、
そのあたりもちょっとね、気にしながらということで、お伝えしていくんですが、今日のテーマはまあ、それに、全くもってそのちなんでるんですけれども、
やっぱり
いきますか。知ってる就活、今日のテーマはこちらです。
じゃじゃん、トライです。
まあまんまなんですけどね何かにトライをするということで、まあ、でもいい言葉だと思いますので今日はそのあたりも踏まえながら、うん、まあ、という意味では、あずちゃんは免許をトライして無事に取って帰ってきましたよと。
はい、トライ成功いたしました。
トライ成功ワントライということですね。
はい、
はい、なんだかんだしてね10時10分回っております。最初のオープニングナンバーということでこれは誰が選んだんですかって2人しかい
ません。はい、私でございます。はい、はい、なんで選んだかと言いますとやっぱりその免許のお話にちょっと戻っちゃうんですけど免許でそのどうやって仲良くなろうかなって思ってた時にやっぱりファーストコンタクトって笑顔だったんですね、
うん、
でやっぱ笑顔でこう何か通じ合うところがあってそこからこう発展していったのでやっぱこれは大事かなと思って、うん、ぴったりの曲だなと思って選ばせてもらいました。
はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、それではお聞きください。高橋優で福笑いです。どうぞ。
78.5 FM 北九。
はい、高橋優で福笑いお届けいたしました。時刻は10時まもなく17分10秒後になります。でもね、時っていうのは動いてますからね。うん、はい。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で411回目でございます。411回目でございます。はい、自動車学校の合宿免許から帰ってきました。あずちゃんと一緒にお届けしております。今日は、はい、おかり、岡藤凛太郎が、お休みということで、まあ、入れ替わりということなんですけど、そろそろ、だから次の10月19日のタイミングで、合流かな。
そうですね、
はい、ということで今日のテーマはトライということでお届けしておりますけれども、最近トライしたこと合宿免許以外でというふうにお届けしようかなと思ったんですがメッセージいただいておりますので先にご紹介しましょう。
はい、
ラジオネーム坂越正弘さん。スタジオの皆さんおはようございます。北尾君もおはようさんということで、はい、ありがとうございます。
おはようございます。
笑顔で挨拶、顔の造形以下では恐怖しか与えない人もいるんだよねということで、はい、どこの誰かのことか分かりませんが、はい、あえて触れずにこのままスルーしようと思いますんで、はい、ということで、ね、先ほどの、歌の歌詞の中でも共通言語っていう、ね、フレーズがありましたけれども、うん、やはり笑顔とかフレー、ね、なんていうんだろう、ボディーランゲージもそうですけれども、意思とか思いっていうのは言葉じゃなくても、うん、表情とかで伝わるっていうのがありますんで、うん、まあ、そういったところもですね、まあ、今日はトライということですが、ラグビーのねああいう風にトライをする時のあの顔、そのなんていうんだろう、トライした後と前とでのあの表情の変化っていうか、でも変わらない人もいますよ、
うん、
だからあれは面白いなっていう風に思いながら私は見てるんですけどね、
うん、なるほど、
はい、まあ、ラグビー以外でもいいんですけれども最近、はい、自動車学校合宿免許以外でトライしたことは何ですか。
そうですね、9月の27日から私は学校が始まったんですけど、でまた新たな教科とかが増えて、でいろんな新しい先生と関わることが多くなってですね、でその中に一人アイルランドでしたかね、おそらく出身の方がいらっしゃいまして、その方の授業を初めて今学期取ることになったんですけど、その人が多分英語が第一言語ではないんですけど、うん、なんでアイルランドなまりがあってすっごく聞きづらくて、
うん、
だからもう本当に何を言ってるのかわからない上に、しかも結構ですねクリティカルな質問をされるんですねかなり難しくてですね、うん、まあ、授業の内容も難しいものなんですけど、
うん、
なのでもうそれについていくのをもうひたすらトライですね。もうそれは あれはちょっと本当に頑張ろうと思いましたね今学期はちょっと本当に、うん、
アイルランドなまりってどういうなまりなの。
なんかですね形容しがたいんですけど、オーストラリアの方も結構なまりがあるって言われてまして、
うん、
その、まあ、オーストラリアなまりはまだ聞き取れる感じなんですけども、
うん、
なんて言えばいいのかな、普通の英語の発音じゃないものをなんか持ってきてるんですね。おそらくこう民族的なものがあって、うん、その言語と織り交ざった英語ができてるからあのような形になるんだと思うんですけど、
うん、
なんて言うのかな、本当に難しくて英語じゃないみたいです。普通に聞いてたら何語喋ってるんだろうと思ってよく聞いたら、あ、英語だったみたいな感じで、
はいはいはいはい、
結構なんだろう、癖が結構ありますねアイルランドの方、初めてお会いしたんですけど、
うん、
難しくて難しくて本当に、うん、そうですね、それをもうとりあえず頑張ろうって思ってます今は。
じゃあとりあえずアイルランドなまりにトライですか。
そうです理解しようっていうので、
うん、それはトライというよりチャレンジじゃないかな。
あ、本当ですね、うん、チャレンジですね、トライではないですね。
トライはもう
ワーンってゴールですかね。確かに、なんだろう、最近そうですね、なかなか免許以外で、あ、そうなんです、なので今こっちに帰ってきて、なんか合宿のこととかも踏まえて、やっぱり意外と自分が苦手だと思っていることもやってみたらできるっていうことが発覚したので、やっぱいろんなことを固定概念を外してやってみようって思ってるんですね、ちょうど、
うん、
で今それを何をやろうかなと思って自分の中でこう、うん、最近自分が何がしたいのかとか、自分にとって何ができるのかとか、うん、どういうことをしたらこう社会に貢献できるのかとか、そういうことをずっと考え続けててまして、全然答えは出ないんですけど、うん、やっぱそれをこう突き詰めていった先に自分のやりたいことがあるんじゃないかなと思って。
答えはね、多分ね、死ぬまで出ないと思いますよ。で、僕はこれそう思ってます、うん、明確な答えは出ないはず、
うんうんうん、
明確な答えが出てるんだったらみんな幸せになってると思いますよ。
そうですよね、うん、
それがやっぱ人生の醍醐味だろうし、
うんうんうん、
だからトライし続けるというか、
おー、
トライ&エラーって言いますけどね、うんうん、まあ、やってみて、ね、間違いがあったら修正をして、またやってみて、
で
またそれを修正するっていう、そういった意味ではトライし続けるっていうことも言葉としてはあるのかなと。
うん、なるほど、確かにそうですね、
うん、
うんうん、
ですね、うん、だからそういった意味ではそのトライし続けることって逆にあるんじゃない、まあ、毎朝起きるとするレベルだから、
うん、そうですね、こう日々トライ&エラーですよね、うん、それこそ、うんうんうん、確かに
そういう観点で考えたら何かありますか。
そうですね、まあ、自分の中でなんだろう、そんなに大きいことじゃないんですけど、やっぱ自分が好きなことって伸ばしていきたいなって思ってて、それこそ小さい頃からお菓子を作るのが好きで、小学校低学年の頃からずっとやってるんですけど、なんだろう、唯一私が何めげずに続けてきたものがそれなんですね、っていうのもなんか小さい頃からかなり失敗はしてたみたいで、自分でも覚えてない頃からかなり多いみたいなんですけど、うん、でもそれでもなんかこう一回めげるんですけど、うん、翌日にはまたケロッとして違うのを作ってくるみたいなのを繰り返して繰り返して、今まあ割と作れるようになって形にはなってるんですけど、まあ、そういうのを言った時に、まあ、私の母とそういう話をよくするんですけど、まあ、その時にこう、まあ、何をやっても結局なんだろう、なんとなくこうめげずに続けてやってきてるから、まあ、今があるわけだし、そういうものをこう見つけられたらいいねっていう、こうずっと話をしてて、うん、だから今はそうですね、割と結論で言うとお菓子作りしかなくなっちゃうんですけど、
うん、
まあ、でもそういうものが見つかった時ってやっぱりこう自分が本当に好きなものだし伸びていくんだろうなと思って、
うん
うん、そういうのってやっぱ、ね、あるといいなって思いますけどね、他にも、うんうん、まあ、ちょっと人生にこう関わっていくような感じのものであったらいいなって思いますね。
人生に関わっていくよ、ね、意味が深いなメッセージいただいておりますんで、まあ、ちょうど今トークテーマに絡むことなんでご紹介しましょう、
はい、
まずはラジオネーム佐川正弘さん、免許合宿あれも担当インストラクターによって癖の強い人もいるしねということで、まあ、よくあるんですね。はい、でアイルランドについてなんですが、
はい、
公用語はアメリカ米国語って書いて英語ですね、
英語ですね、
ゲール語の2つがあるみたいということ で、
なるほど、
でトライアンドエラーいやじゃなくてトライアンドアタックだろうということですね。
お、
うん、タックルもあるかもしれないな。
タックルね、
うん、
タックルできるほどのもの見つけてないですね、まだ欲しい
です、ね、これでもラグビーの言葉に置き換えて人生を語るってのは面白いかもしれませんね、働く子を考えるっていう、
確かに、うん
うん、まだ次の週の時も多分19の放送ですよね、北九州、再来週になりますが、はい、その時は多分ラグビーは盛り上がってるでしょうから、
いいですね、ちょっとオカリンさんにも聞いてみたいですね、ぜひ。
とか言って
言いそう
まあね、だそういった意味ではその続けていくことで の、 そのなんていうかトライアンドエラーとかも含めてそうだろうし、
うん、
うん、 だからもう大学2年生でしょ、
はい、そうです、う
ん、あと2年間
うん、
2年半切ってるのか。
そうです、
そうかも、10月だもんね、
うん
うん、だその中でこういうものトライをしたいとか、まあ、就職活動は別として、
そうですね、そうだな、
うん、
何がいいのかな、もう今すごくすごく悩んでまして、いろんなことにもう頭の中が本当ごちゃごちゃなんですけどなんだろう、やっぱいろんなとこに行くと価値観が変わってきちゃって、なんかそういうものでやっぱりこう自分の人生とかを見つめ直した時にこうやっぱ悩みが増えてきちゃって、
うん、
いろいろこう考えるんですけど、なんだろうな、でも自分がそれをやってる時の自分が好きっていうことをやってみたいなってすごい思ってまして、
うん、
やっぱそれこそ免許行ってる時にその宮崎の空気とか人柄に触れてすごい楽しかったし、そこにいる自分もなんとなく好きだったのもあって、だからなかなかこうロスが抜けきらないんだと思うんですけど、まあそういう感じでこうやっぱ自分がその時、まあいくら楽しいことしててもやっぱ気分が乗らなかったらなかなかきついのかなと思って、だからやっぱそれをやってる時の自分も含めてやりたいなって思えることを、まあ、大学のうちでもやりたいですし、
うん、
まあ、将来もそれができたら一番いいのかなって思ってます。
まあ今からそういう風な意識を持ってればまあとりあえずはね、ぶれることなく、
うん、
常に問題意識が ね、あの形になっていくことが最終的には軸になっていくので、
うん、
まあ、常にそういう風に思い悩むっていうことは忘れずに、
はい、
それが大学生活ですから
、
はい、ということで、曲を挟んでいよいよコーナー独占でございますね今日
は
ね、
はい、
それだけでいきます、はい、次の曲も、はい、誰ですか、はい、
私なんですけれども、これは、サッカーの日本代表の試合とかの曲でよく流される曲なんですけど、うん、まあ今ちょっとラグビーやってるので、まあ、スポーツ関連でって思った時に、うん、やっぱこの曲聴くと結構こう元気が出るなというか、やっぱパワフルな曲なので、うん、はい、こちらを選ばさせてもらいました。
はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、それではお聴きください。ウカスカジーで勝利の笑みを君とです。どうぞ。
FM 北九 78.5
それではお届けします。毎回世界各国の世界、あー、やらかしましたね。毎回世界各国の就活情報をお届けするあずさの世界の就活です。はい、第6回の今回ご紹介する国はイタリアです。はい、でですね、まずイタリアなんですけども、まずイタリアでお伝えしたいのがですね、大学を卒業するまでがまあ長いということなんですね。で、まあ、調べてみてすごいびっくりしたんですけど、まあ、まず入学の時に試験がほぼないらしいんですね、イタリアでは。ってことはやっぱり卒業が難しいらしくてですね、でまず卒業の時期っていうのがこう、大学っていうと大学の、日本はだいたい4年3年2年ぐらいですけど、まあ、そういうのがまずないらしくて、まあ、まず卒業したいっていうのを教授に報告するらしいんですね。でそしたらその教授がその人に課題を与えるらしいんです。でそれがまあ難しいらしくて、それの最終試験だったりとかプレゼンだったりとか卒論に向けて勉強を始めるらしいんですけど、これがだいたい3ヶ月から、まあ、長い人で1年以上かかっちゃうらしいんですね。で最後にその最終論文、課題の最終論文を卒業式の場があるらしいんですけど、そこに両親だったり、まあ、もちろん教授の方で友人だったり恋人だったりとかが集まった場で発表するらしいんです。でその時にその発表したものをその場で論文がまず批評されて点数がつけられるらしいんですけど、その点数に応じて就活の状況が変わってくるらしくてですね、まあなかなか厳しいんですけど、でそれをですね、ちなみに調べてみますと2016年の大学卒業時の平均年齢っていうのがイタリアでだいたい26歳らしいですね。
へ
ー、かなりなのでもうね、年が経ってから卒業する感じなんですけど、でそこからまたすぐ就活を始めるのかと思いきや、 イタリア人はそこで大体旅行を挟むらしいんですね。なぜかこれを調べてもあんまりよく分からなかったんですけど、なんか一回旅行を挟んでいろんなこう世界各国の経験とかを積んでから就活を始めるらしいんですね。なんでかなり就活の開始が遅いんですけど、っていうと大体もう、まあ、日本以外大体そうですけど、新卒っていうブランドに意味がないっていうのもやっぱイタリアもそれも同じで、もうやっぱりイタリアっていうのも即戦力を求めてるんで、まあ、新卒はあまり就活には不向きという感じで、はい、ゆっくり始めるらしいんですけど、でそれでどんな感じで就職するのかなと思って調べてみますと、なんとあのコネ社会らしくてですね、イタリアがほぼっていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、だいたいそれで決まるらしいです。で、2014年にマッキンゼー&カンパニーっていうところがありまして、そこのレポートによりますと、イタリアの30歳以下の求職者の約 80% が友人や知人、家族のネットワークを使って職を探したと言われておりまして、実際に公的雇用センターっていうのもありまして、イタリア人の約 80% は利用してはいるんですけど、そこを通じて職が見つかったみたいな人は全体の3分の1しかいないらしいんですね。でさらにまあ大卒の約 23% で、高卒の 43% が家族や友人を通して職を探していたという結果が明らかになっておりまして、でさらにですね、新卒ですけどもうすでに Facebook とかそういった SNS で仕事を探すことも一般的だそうです。
うん、
結構まあ日本とも違うことが多いんですけど、でそうやってやっぱコネクションが必要っていうのもあって、まあ、中にはでもやっぱり友人とか知人だったりのネットワークだけでは仕事ができない人もいますので、それでいろんなところでやっぱりインターンをしたりとか働いたりしてコネクションを作る人がいるみたいなんですけど、ですね、弁護士だったり会計士だったり建築士っていうのはイタリアでは結構人気らしくて、
うん、
やっぱそこを目指すにはかなりなんだろう、経験だったりインターンが必要らしくて、まあ、一般的に100時間インターンしなきゃいけないみたいな感じでして、でそのためにやっぱり無給労働をする人もいるみたいで、かなり100時間の間で、まあ、経験を積むために数年間、まあ、無給だったり、まあ、またはアルバイト並みの給料で働いて、それで経験を積んでから就活に臨むという形が多いらしくて、で実際にイタリアですぐ仕事が見つかるのはエンジニアとか薬剤師といった専門職だけなんですね。なんでやっぱり大体の人はインターンで働いたりだとか、まあ、コネで入ったりするらしいんですけど、っていうのをこうやっぱ見たらかなりイタリアっていうのは世界有数の就職難の国らしくてですね、やっぱかなり難しいような感じなので、まあ、自国での就職をもうずっと30年ぐらい頑張ってきたけどやっぱりダメだっていうことでイギリスとか他の国に行って就職する人もやっぱり多いみたいですね。っていうのをこうやっぱ見た時に、ね、でも意外とそんなに厳しいけど就活を始めるのってまあ大体まあなんか30前後からってことになると思うんですけど、まあ日本じゃまず考えられないなと思って。やっぱ私とかだとかなりもう大学2年生の時点ではもう遅いかなと思ってかなり焦って行っちゃうタイプだから、やっぱ26で卒業っていうのは全然考えられないですね。なんかまあそれなりにやっぱ学べることは多分あるんだと思うんですけど、いやー結構イタリアで就職はちょっとしたくないなーって思いましたね、やっぱ正直なところ。
それはなんで？
いや、やっぱり、まあ、まず、まあ、こんな感じで、イタリア人も難しいので、日本人を受け入れることもかなり難しいみたいなんですけど、
うん、
っていうので、まあ、まあ、仮に仕事が見つかって、まあ、始まったとしても、まあ、まず給料があまり高くないらしいんですね。
うん、
で、かなりそれもありますし、で、離職率がすごい高いらしくて、まあ、失業率ですね。っていうのが、まあ、かなりヨーロッパの中でも高い方らしくて、まあ、やっぱそう考えていくと、まあ、入ってみたら楽しいのかもしれませんけど、
うん、
26から就職はちょっとですね、自分のライフスパンでそんなもの考えたことなかったからっていうのもあるかもしれないんですけど、26から始めるのはちょっと自分の中ではないですね。
でもその判断基準というか判断する環境は確か日本社会においてのことだろうから、
うん、そうですね、うん、実際イタリアに行ってみるとまた別なのかなと 思いますけどね、26はすごいなと思って、やっぱり、なかなか自分が、でも自分がちょっと早く働きたいって思ってるからかもしれないんですけど、やっぱちょっと価値観が違うなって思いましたし、逆に言ったら日本だとその限られた4年間の中である程度こう自分の強みだったりスキルみたいなのをつけてから就活に臨まないといけないんで、それもそれで大変かなとも思うんですけど、なかなか
そうね、
そうですね、
はい、
難しいなと思いましたけど、
まとめると
ですね、私は日本の方が好きだなってやっぱ正直な感想なんですけど正直な感想なんですけどね、やっぱ日本の方が就職しやすいかなっていうのもありますし、日本と海外でやっぱ違うところもあって、それこそイタリアもスペインと同じようにもう有給バンバン使って家族との時間を取ろうみたいなのもあったりしますし、仕事も早く終わらせようみたいなのもあるのでそれはいいんですけど、やっぱそうですね、私の中の仕事の価値観っていうのとやっぱイタリアって全然違うんだなと思って、でやっぱコネ社会なのも、日本もなきにしもあらずでしょうけど、やっぱちょっと大変だなと思って、なかなか大学で学んだことが意外と生かされてないのかなみたいな、専門職はそのままいけますけど、やっぱなかなか難しいんで、そうですね、イタリアで就職はなかなか厳しいと私的には思いました。まとめになったのかな、
イタリアでの就職は厳しい
ちょっとまとめが甘いですな。
イタリア社会っていうね、そういうところと日本社会っていうところで、比較文化論じゃないですけど、なかなかね一緒くたに考えると難しいと思うんですが、多分それはイタリアの文化としてその25、6で大学を卒業する、または20代後半で就職をするっていうのは多分それが今までちょっと当たり前で来てて、どちらかというと日本なんかは前倒しなのかなと思いながらも、もっとアメリカなんかはね飛び級でね社会に出ることができるし、いろいろな価値観がある中で、自分だったらっていうところは、僕らは日本人として考えるわけであって、
そうですね、
その辺なんじゃないかなと思いながらも、メッセージをいただいておりますので、それに関することも含めてですね、はい、ラジオネーム再び坂越正弘さん、
はい、
行動原理としてやってて単に苦痛しか伴わない事柄にはさっさと見切りをつけて切り捨てる、で断捨離的な思考が多分に必要だと思う、人間って万事いやいややっていることってのは往々にしてそこまで良い結果って得られないものだからと、
なるほど、確かに、
でその中でも得られた自分にとってこれは使えるって経験値を蓄える器を大きくできれば、人としておおむね成功なんだろうねということで、
確かに、
資格免許は銭金で買えるっていう側面もあるけど、経験値だけはやらないと得られないものだから、一般企業ならコネクションでもいいんだけど、公的勤務勤務者はもうコネクションなんだろうか、イタリアの話ですこれね、
なるほどね、
はい、ということでコーナーは以上、
はい、以上になります、はい、本日は
落としどころをどういうふうに持っていくかっていうのがコーナーの一番難しいところと思うんで、これはまさにこの番組そのものが学生のトライアンドエラーの実験場みたいなもんですんで、
はい、
どんどん修練をしていこうと思っております、はい、それではですね、いよいよ後半戦というかもうエンディングに向かっておりますが、ちょうど時刻は10時45分となっております。今日はラグビーワールドカップ日本戦がありますので、それにちなんでということも含めてトライというテーマでお送りしておりますが、ですね、これからお聴きいただく曲はですね、リンドバーグなんですけれども、これは確か某、学習通信教育をやっている会社の CM で使われてたやつですね。
あ、そうなんですか、
通信講座と高校進学大学進学の方かな、はいはい、なんとかゼミS ゼミと入って表現しましょう、はい、のテーマでも使われた、やっぱり20年以上前の歌ですからね、はい、ではお届けいたしましょう、リンドバーグで頑張らなくちゃね。 はい、お届けしてまいりました知ってる就活エンディングでございます。お聞きいただきましたのはリンドバーグで頑張らなくちゃねということで、ね、あっという間の時間でしたけれども、ちょっとですね、せっかくでございますんで、まあ、天気予報というか、ですね、現状今晴れておりまして、今23度というふうに言っておりますが、ね、降水確率も 10%、はい、もうほとんど雨降らないよというような感じなんです、うん、明日のですね、北九州地方は、曇り時々晴れということで、明日も、落ち着いた天気で、うん、月曜日火曜日にちょっとぐずつくような感じですけど、まあ、概ね良い週末になるんじゃないかなと思います、うん。で、特にですね、この関門地域、北九州や下関あたりではこれからイベントだらけになりますんで、うん、で特にこのやっぱりね、北九州とか下関で見てると運動会やってるのが多いね。
あ、今日そうですね、
うん、運動会ですよ。どうですか運動会は。それこそトライですよ。
私の妹がそれこそ今一番下の妹が小学6年生なんですけど、はい、この前最後の運動会がありまして、まあ、見事に負けちゃったんですけど。
負けたっていうのはどう負けたわけ？
組で負けちゃったんです。赤と白で負けちゃって、うん、もう大泣きしてたって言ってました。
はい、私もですね、なんかこの41歳でありながら、運動会に出なきゃいけなくなりましてですね、徒競走なのかパン食い競走なのか分かりませんけど来週の日曜日に、地域の運動会に出てくるということで出るんですが、うん、なんなんですかね、その運動会という響きが懐かしいなと思うんですけど、最近運動会っていろいろ大変みたいですよね、
うん、
午前中で終わったりするんでしょ、あれ。
そうですそうです、うん、
僕の時はもう一日やってたイメージがあったけど、
うん、
まず夏とかの暑い時にやるのはまず午前中に終わらせてすぐ終わり、うん、で午後から授業やったりとか、
うん、
あと地域と学校で一緒にもあの運動会やったりとか。
あ、そうですね、
うん、なんかいろいろと運動会の形式が変わってますよね。
うん、そうですね、まあ、やっぱうちの地元だとやっぱりどうしても人口がちょっと少ないので、うん、生徒の数も少なくなってきちゃうので、まあ、地域の方も入れるのかなとは思うんですけど、まあ、まだうちの小学校は多分3時ぐらいまではやってますね。
あ、
まだ1日やってる方ですけど、やっぱこっちの方は午前中の方が多いみたいですよ。
うん、うん、なんかね、子供の数が減ったから種目がなんか、
あ、そうなんですね、
ないっていうか、うんうんうん、持たないらしくて、ね、ネタが。
そうですね、時間的にやっぱちょっと、
うんうん、っていうのと、あと熱中症対策。
そうですね、
うんうん、だって、ね、冬に運動会やるわけにいかないもんね、うん、
ちょっと寒いですしね。、うん、
だから難しいなと思いながら、うん、運動会だけでもその社会の、ね、様子が分かるぐらいの時代になってますけれども、
うんうん、
はい、ということで振り返っていこうと思うんですが、今日いかがでしたか、トライということで。
いやー、本当久々ですから、全然もう見た目の雰囲気も変わっちゃいましたし、外とかも、うん、やっぱ1ヶ月でこんなに変わるんだなって思いましたし、久々になんかこう北九州に帰ってきて北尾さんに会うと、あ、北九州だなってこう思いました、やっぱり。
だってあなたが言ってる間に台風来たんですよ。結構大変だったんですよ。
そうですよね、台風。
あ、そっちも来たんだろうけど、宮崎。
そうですね。来てました。
それこそ延岡とか大変だったんですよ、竜巻も発生するし。
そうなんですよ、ちょうど私が卒業して帰った次の日だったんで、よかったですけど、危ないと思って
ね。え、
うん、
まあいろいろありましたけれども、はい、
うん、本当いろいろこうありましたけど、やっぱトライって大事ですよね、こう常にやっていかないと、なんか現状で満足してちゃいけないなってやっぱり思うし、
うん、
なんか常にこう変化というか新しいことを求めてやりたいので、そうですね、いろんなことをあと2年半ないですけど、
うん、
やっていきたいですね、できることはどんどんやっていきたいですね、
うん、
まあ、その中でこう自分がなんだろう、 これだって見つかるものがあればなおよしですし、
うん、
まあ、なくても経験は、ね、詰めますから、
うん
うん、やっぱいろんなことやりたいなって思いますね。
そうですよね、
うん、
なんて言うんだろう、現状維持も大事だけど変わっていかなきゃいけないし、変わらないと現状維持できない、うん、この究極の矛盾ですよ。
変わらないと現状維持できない
っていうのが今の社会だと思いますよ。
そうですね、
うん、
うん、なんか今で響きました。すごいなんか、あ、そっかって思いました、うん、
いやだって、うん、私もそれずっとこの10年ぐらい実感してますね。
ああ、そうなんですね、
うん、変わらないと現状維持できないし、現状維持すると終わりますよ、うん、
あ、
だからやめざるを得ないとか、
うん、
そんなことばっかりだもん。 それは現状維持に固執したりとか伝統とかなんとかとかね、昔はこれでやってきたんだっていうふうに固執するあまりに、もうやめざるを得ないという状況になってきてるから、僕それって本末転倒だなと思って、だったら今の社会や現状に合わせて変化をしながらもそれを維持していくっていうことを考えていくように思考を考えて変えていかないと、もうねこの国含めてこの社会っていうのは、まあ、常に気候変動もそうですよね、それに合わせて社会も変わっていかなきゃいけないんだろうし、もっと言うと自分自らが変わっていかないと、だからね過去の自分にさよならみたいなフレーズたくさん歌であるじゃないですかもうね100年近くそれずっと歌われ続けてるのにそれに気づかない人間はどうなのみたいなのがあれ、自分自身のねもう反省ですよ完全に。これ自らに矢印を向けるっていう表現になるんでしょうけれども、こういうのって難しいなと思いますけどね。
そうですね。
だからこそトライをしなきゃいけないし、トライをして分かったこと、それトライの先に見えた未来でまた新しいものが切り開かれていくんじゃないかなという形で今日の言葉とさせていただきます。
はい、はい、素晴らしい。
来週は福岡天神のコミュニティラジオ天神からお届けいたします。知ってる就活でございますけれども、10月19日の再来週の北九州の放送ではオカリンと皆さんね3人揃っての久しぶりの放送になる予定でございますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、お聞きいただきました働く子を考えるライブトーク番組知ってる就活。はい、
はい、提供は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
久しぶりだったから同様
危ないと思って、ね、
タイトルコールでしましょう。皆さん良い週末をお送りください。でいきます。知ってる就活、良い週末を。ありがとうございました